今日はですね、なかなか祈りが聞かれないかのように思える時のことを分け合いたいと思います。私たち一人一人を天の父が愛していてくださっている、深く愛されているゆえに私たちは訓練、試練というのがありますよね。特にどんな試練かというと、信仰の試練ですよね。お祈りしたのに主は聞いてくださってるのかな、なんか祈り方が悪いんだろうか、あるいはもっと何か私の知らないことがあるんだろうか。そこで私たちはぐらつく得意があると思うんですよね。でもイエス様はどんな小さい祈りでも聞いていてくださったと、聞いていてくださってるんだというのはよく後でわかりますよね。神は遠くにはおられない、本当に近くにおられる。心から主を求める者の近くに主はいてくださっているわけですよね。この約束、真実です。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない、そうですよね。そして義人の祈りには効果があるということがありますが、人は私は義人ではないから聞かれないんだ、誰か義人を招いて私のために手を置いて祈ってもらう、あるいはこのことについて祈ってもらった方がいい、ね、そういう時があります。そういう気持ちに駆られる時があります。でも聖書は何て言ってるでしょうか。義人はいない、一人もいないです。私たちの義はイエス・キリストにありますよね。イエス・キリストが私たちの義となり、聖となり、贖い、知恵となられた。私たちの義は私たちの義じゃないんですね。イエス・キリストの義なんです。ですから私たちが本当に、自分の祈りは聞かれないだろう、なぜなら私はこんなに罪深いから、そう思うとき私たちは主により頼まざるを得ないです。そして私たちは悔い改める必要があるんです、ね、あでも悔い改めはしたくなくて、そして私は義人じゃないから祈りを答えてもらえない、それだったらね、これは確かに答えてもらえないかもしれない。もし私たちが聖霊によって示されている何か改めるべきこと、悔い改めるべきことがあったら即座にした方がいいですよね。なぜためらうでしょう、ためらう必要があるでしょう。光が来たのに光よりも闇を愛そうとしているでしょうか。光のもとに行くときに闇を抱えていることはできません。ただ主のもとに行けばいいわけですよね。もうこの重荷はもう十分です、もう担いきれません、ね、それを下ろして主のもとに行けばいいわけですよね。重荷を負うて疲れているものは私のもとに来なさい、あなたを休ませてあげよう。他の、ね、パリサイ人の先生ラビのところに、サドカイ人のそのところにじゃなくて、何て言ってますか、私のもとに来なさいって言ってるんですよね。イエス様は私たちと個人的な関係を深めたいと思っておられるわけです。だからこの試練があるんですよね。ペテロ第一の手紙にこうありますね。ペテロ第一の手紙の一章、ちょっと長いですから一箇所だけ、一章の6節、そのことを思って今しばらくの間は様々な試練で悩まねばならないかもしれないが、あなた方は大いに喜んでいる。こうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されても朽ちるほかはない金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、イエス・キリストの現れるとき賛美と栄光と誉れとに変わるであろう。信仰が試されるってあります。でもそれは主への賛美に変わるってありますね。私たちがその主が帰ってこられるとき共に喜ぶ、そして本当に大いなる賛美に変わるこの試練を今ないがしろにしない方がいい。試練というのは私たちを今練り清めてくださっているんだ。 そういう主からのプレゼントなんだということですよね。最近の試練を通して私は改めてこの簡単な意欲、よく聞かされていた言葉があるんですが、愛と祈りと謙遜は全ての問題を解決すると、ね、もちろんイエス・キリストにあってなんですけど、愛と祈りと謙遜が問題の解決なんだと。愛と祈りと謙遜、これすごく改めて考えさせられました。誰かが問題抱えているとき、その問題の多くが真の愛によって解決されるっていうのを、ね、私たちは見てきてますね。私も最近本当にそれを感じました。で、その愛ってもちろん第一コリント13章に素晴らしい言葉書いてますよね。でもその一つ一つっていうのが、なかなかそれに生きるっていうのは難しい。そして生きていない自分で、どうして今まで自分はこういうふうにして、真の愛から離れているんだろうって、ね、本当に考えさせられましたけど、本当に人を勇気づけて助けることができるっていうか、まあ、助けるとか言うとこうおこがましいですけども、祝福になれる愛っていうのは寄り添うっていうことなんだなと、まあ、寄り添うという言葉があまりにも震災の時に使われましたけれども、でも本当に痛々しいほど傷ついているその魂にどうやって愛を示すか、やっぱりこの寄り添うというか、相手のその痛みを感じ入れるように主に祈る、そして肉の力ではできないです。本当にそれを感じますね。ですから主にお祈りして、聖霊の愛が私を通して働いてくださるよう祈らざるを得ないですよね。で、主には癒す力があります。私は主であってあなたを癒すものであるってあります。私にはできない、聖霊がただ働いてください。そしてもちろんそこには祈りがあります。祈らずには成し遂げれない、それは私の力ではないので、私にはそれはない。で、主よどうぞ聖霊によってこの魂に触れてください、そう祈るしかないですよね。力は神にあります。ですから無力な私たちが当然祈ることです。で、祈りの力について諸々の約束があります。最近の私が目にさせてもらったその力強い救出の力っていうのは、本当に天においても地においても一切の権威がイエスの名に与えられているということを本当にまじまじと見させてもらいました。でもまた同時に、すべての聖書の言葉というのはみんなつながってますよね。ね、追い出されても隠れ、これは戻ってくるってありますね。水なきところをさまよって、また戻ってみるときれいに掃除してある上、また飾り付けもしてあるっていうんで、また行って自分よりもひどい7つの悪霊を引き連れて戻ってくる、ね、そういう時どうしましょう。後の状態はもっとひどくなる。確かにイエスの名で私たちはそれを制することができる。でも後でまた戻ってくるわけです。戦いはまだ続行中で、もっと激しさ増してくるわけです。そのことについても少し学ばせてもらったんで、それを分け合いたいと思いますけれども、その時に私たちは謙遜になって、本当に次の鍵が必要です。それは謙遜だと思うんですよ。自分の祈りだけではできない。呼びかけて多くの人に祈ってもらう。その時友として自分の気持ちを理解してくれて祈ってくれる人にお祈り、お願いしました。そうすると主は本当にその祈りを祝福してくださいました。力強い技をしてくださったんです。 やっぱり主は生きていると、本当に神の力強い技を見させていただいて、でその時本当にこう思ったんですね。あ、クリスチャンというのは孤島ではないんだ、この横のつながり、そしてこの交わりの中にある真の兄弟姉妹として共に主の愛で信頼して愛し合っている人たちが共に心を合わせて祈るときに、本当に神様はその手を動かしてくださるというのをすごく実感しました。もう一つのことなんですけど、これも謙遜に関わることなんですが、他の人たちにお願いするとき、自分の中にあるそのプライドっていうか、あなたは聖書の言葉を他の人に教える立場でありながら自分の祈りだけではできないんですかってね、なんかそう思われるのかなっていうね、まあそういうのはプライドですよね、そう人が思うんじゃないかって思うこと自体ね。でも手強い相手っていうのがやっぱりいるわけです。何十もの悪霊を追い出した後、そしてそいつらがまたもっと強力なものを連れてきたら、いやこっちも戦略を考えなくちゃいけないですね。その戦略っていうのは、じゃあこっちも一人で千を、二人では万を打ち破ることができる権威を持っているのが、それが5人、6人、ね、7人ぐらい、10人くらいの人たちが祈ったらどうですか？すごいですよね。しかもみんなそれが心一つにして、愛のゆえにこの祈りに参加してくれる軍勢っていうのはすごいと思うんです。そしてそれが功を奏したんですね。で、その手ごわい相手っていうことについて、下っ端の悪霊ではないっていうことを本当に感じました。私たちのために祈ってくださっている一人の姉妹が啓示もらって、あ、これはすごい強力な悪霊だ。これをちょっと調べた方がいいよということで、ランキングが高い悪霊、打天使ですね。他のところでウォッチャー、見張るものっていうのがあるんだけれども、その姉妹が指摘してくれたのは、この地域にあるそうした支配的な霊も関係あるだろうということで、いろいろ調べてくださって、私たちはそれを攻撃しました。名指しで。それも効果があったと思います。ではそいつらがそれも含めて追い出すことができたとしても、また戻ってくるということがありえますよね。今もそうなんですけど、でももう一つこのことについて私たちは一つ学んだことがあります。それは戻ってくる場所が変わることです。つまり心の状態が変わる、心の状態が変わることによって、もちろん本人は悔い改めが必要です。そしてまた周りにいるものも変わらなければならないということを学びました。謙遜ということのもう一つの側面だと思うんですけれども、これは私自身が変わらなければならないということについて主は教えてくれました。主は良い理由があって試練をくださってますよね。ちょうど時計が壊れた時計について、この時計が動かなくなったんで、これ本当にあった話なのかどうなのか分からないですけど、例え話かな。でもそういう人もいたのかもしれないんですけれども、針だけ持って行ってきた人がいたそうですけども、時計屋さんはじゃあ時計を持ってきてくださいって、ね、でもその針を持って行った人は針が動かないんだからこれを直してほしいんだって言ったね。これは面白い話ですけども、何か問題が起こった時にその問題の症状、表面に見えるものよりももっと深いところに問題がある。つまり神様が今働きかけようとしていることは、ただその目に見える問題よりも私たちのその深いところというのは心ですよね。人は外の顔形を見ます。人は表面を見る。でも神は心を見てくださっているんですよね。そしてこの心が神様と本当に交わる ことのできるもの、そして神様がご自分の住まいとされるその宮としての心、これを主は望んでおられるわけです。聖なる神の宮にふさわしい心に主はしたいと思っているわけですね。ですからすごいプレゼントなんですよ。で、人っていうのは一番最初にもちょっとお話ししましたけど、孤島ではない。ある人がその人ということ、パーソンというこの人、人っていうのは関係の中で、関係の中で生きる存在、他の人との関係の中で生きる存在なわけです。ですから、ある人に問題が現れるということは、この関係の中に生きているこの人が問題を抱えるということは、周りにも何か要素があるわけです。つまり、ただこの人が改めるだけでいいというのではなくて、周り自体、あるいは社会的にも全部がね、大きな問題があるのかもしれないけれども、その孤島であるものではない、ただ一つ、一人だけが問題であるということではないわけです。つまり主はもっと深く、もっと広く、もっと周りの人たちも、もっと隣の人たちもたくさん学べることがあるということですよね。私たちがお互いつながり合っていて、そしてつながっていて、私たちは一つの体として動いているわけです。このつながりってすごい大切だと思うんですね。で、この主はこのつながりの中で捧げられる祈り、そしてただも、そしてまたさらにものの見方なんですけども、ああここが悪いんだね。例えば手が悪い、手がうまく動かない。でもそれはもしかしたら他の神経系統のところに損傷があったり、脳に問題があったりする場合だってあるわけですよね。みんなつながっているわけです。それで、見方っていうのが本当にもっと深いところ、主は私に何を示そうとしているんだろう、主はこの試練を通してどんな本当に愛情深い対応を今してくださっているんだろう、もちろん変化っていうのは痛みを伴うことがよくあるんですけれども、主が示してくださっていることを本当に学ばせていただきたい、そういう態度でいるとき、主は本当に思っても見えなかった祝福を与えてくださると思います。主はそういう数多くの祝福を与えてくれました。周りの人たちの人生、私だけではなくて、いろんな人たちが生き方が変えられました。そして主をもっと意識するようになりました。自分がいかに自己中心であったか、それこそもっと関係の中で自分は生きていかなければならないのに、その関係というのがもっとそれに対して目を開いて、その関係というのを大切にもっとしていかなくちゃいけないんだなというのをすごく今学ばせていただいているところです。皆さんも今置かれている状況一つ一つ異なると思うんですけれども、神様にとって難しすぎることはないですし、そして神は一人一人の状況をよくご存知で、それぞれに合ったテスト、先ほどは試練と言いましたけど、信仰を試されるというのはテストを通過しているようなもんですよね。神は本当に優れた教師なので、例えば3年生のレベルの学習をやっているのに6年生の難しいテストをあげないですよね。もう以前やったやつでもう簡単だって舐めてかかるようなねテストは決して与えないと思います。常にチャレンジ、もう一歩先、もう一つ高度なもの、あるいは今までの全てをこううまく組み合わせて ような問題、難題に見えるんだけれど、もし私たちが自分のプライドを捨てて祈りを求め、謙遜になり、そして喜んで改めるという気持ちを持って愛のうちに取り組もうと思うと、主はその扉を開いていてくれる。そして私たちを本当にたくさんの恵みと祝福でこう満たしてくれる。そういう一人一人のための素晴らしい計画を持っていて、そしてそうした試練を通過させてくださっているんだと思うんですよね。だからもうこういうことを早く卒業させてもらいたいというかね、ただ癒されればいいというか、そこにフォーカスいくと私たちは忍耐切らしてしまって、じれったくなって、なんで神は私を愛してくれないのっていう、そういうふうに思ってしまうかもしれない。でも主は私たちの状態をよくご存知で、私の関係、他の人たちとの関係、そして今問題を抱えているかもしれない人との関係、すべてをよくご存知で、そしてみんながそれに対して真剣に取り組めるように、私自身も本当にそのことでへりくだれるように、そういうふうな一人一人の状況、一つ一つの状況にちょうど合ったものをくださっているんだと思うんですね。私たちの頭の毛まで数えていてくださっているですよね。そうすればもちろん外の顔形以上に神は心を気にしておられる、心を見ておられる方は、私たちの心がどういう状態かということをよくご存知です。主は全ての人の心をご存知だからであるとやりますよね。だから人について彼は証を必要としてないと。主は心を見ておられるわけです。心がどういう状態であるのか。で、その心に働きかけているわけです。なぜなら心は神の御霊が宿る宮だからです。宮清めを主は今してくださっているわけです。ですから私たちは試練に遭えば遭うほど喜ぶが良いってありますけれども、それだけ主は私たちを愛していてくださり、そしてもう伸ばすことができない、物事はどんどん急速に変わっていっています。周りの状況もそうですよね。でも全てのことを私たちが思い煩うよりも、一番私たちが集中しなければならないことは、私の心が主の前に正しいかということです。何が起こっても神は守ることができる。では私たちのが主の前に自分の心を吟味してへりくだって、神に近づくことを求めることっていうのは何よりも重要だと思うんですよね。主から与えられているそのテストっていうのをね、カンニングするんじゃなくて、容易な道を取ろうとするんではなくて、これは私のための特別な祝福なんだと捉えて、重荷を負って苦労しているものは誰のもとに行くべきでしょうか。私のもとに来なさいと言ってるんです。イエス様のもとに来なさいと言ってるんです。イエス様が私たちを呼びかけているんです。私にその荷を、ね、ダウンロード下ろしなさいと言ってるわけですよね。で、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない、主は共に歩んでくださっている。私たちのその心の重荷をご存知です。ですから、どうして、そしてもっと力強く、もっと大勢の人のために、人に頼んで祈ってもらうこともいいんだけど、まず私たちが悔い改めることがあるのかどうか、聖霊が今私に語りかけていることは何なのだろうか、そこにもっとフォーカスすると、主は他のすべてのことも添えて変えてくれる、働きかけてくれる。主は愛しているので、私たちと本当につながりを持ちたいです。交わりたいです。心を打ち明けて、主と 親しい関係を持ってほしいと思っていると思うんですね。ですから今試練にあるなら、どうぞ主の元に行って本当に心を打ち明けて、そして心を開いて聖霊の語りかけということをね、聞かれるっていうのはいいなと思うんですよね。で、問題がかなりこじれてしまっているっていうこともあるかもしれませんけれど、その分ちょっと時間かかりますよね。なぜなら告白するべきものがもっと多いからです。一つ一つの点について学ぶことがたくさんあるからです。主は忍耐を持っておられます、一つ一つについて。だから慌てる必要はないです。私たちが心を改めて、そして成長して、そして主に近づくことっていう、これこそが主にとって大切なこと、一番重要なことだと主が見ておられることなので、私たちはなんか自分で自分に愛想を尽かして、なんで私はこうなんだろう、私の状況はこうなんだろう、嘆かなくていいと思うんです。それは主の究極の愛が自分たちに注がれている、注がれる。そして主は悩みの時に共にいて、私たちを慰めていてくださっている。その慰めの声聞けたらなと思いますね。最後にお祈りしたいと思います。主を感謝します。あなたは私たち一人一人の弱さをよくご存知で、私たちの弱いところにあなたは恵みを豊かに注いでくださっていることを本当に感謝します。尊い一人一人の心をあなたはよくご存知で導いておられます。どうぞ引き続き語りかけ、また一人一人も主をあなたの御前に重荷を下ろし、あなたを求め、あなたを受け入れ、あなたの御霊を招いて心を探っていただくことができますように。主よ、あなたこそ私たちの心の中で賛美されるべき方、そして私たちの心の中心にいつまでも住んでいただきたい方です。主よ、あなたの支配が、ご支配がこの心にありますように。そして私たちのそのすべてあなたに委ねて導いていただくことができますように、主は助けてください。残されている時間も導いてください。あなたに栄光を発揮されますようにお祈りします。本当に感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。